と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、使徒の働きの、20章、17節から27節を読んでいきたいと思います。パウロはミレトスからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せた。彼らが集まってきた時、パウロはこう語った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人に向きで、シア人にも神に対する悔い改めと私たちのシエスに対する信仰を証ししてきたのです。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。今私には分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔を、あなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日、あなた方に宣言します。私は誰の地に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。本日の箇所はですね、前回がですね、使徒の働き19章の1節から8節ということでね、ちょっとかなりの間隔を空けてですね、飛び越えて、いる聖書箇所になっておりますので、この、間隔をちょっと埋める作業をね、していかなければ、ちょっとストーリーがね分断されて、しまうことを危惧しますのでね、なるだけ補填しながらですね、そうなってくると20章の17節から27節そのものがね、ちょっとこうね、分量が少なくなってしまう可能性もありますけれども、早めにですね、読んでいきたいと思うんですけどもね、その前にもう少しでですね、来週になりますけどもね、聖霊降臨の主日ということでね、よく読まれる箇所がですね、使徒の働きの2章、の1節からですよね。で、今回特にですね、この辺のあたりでちょっと引用 しなきゃなというふうに思ったんですけど、9節から11節と、私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる、それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとはと。聖霊が、教会にですね、弟子たちの上に注いで教会が誕生すると、いうことになるんですけどね、で弱気だったね、キリストの昇天を見上げていた弟子たちがですね、ユダヤ人を恐れることなく、また人々を恐れることなくですね、大胆にキリストの復活を述べ伝えると、それが使徒の働き、別名聖霊の働きともね、呼ばれる書物ですけれども、その教会ですね、使徒に導かれた教会、聖霊に満たされたその教会の、奇跡が、ずっと続いてるわけですよ。書かれてるわけですよね。で、この使徒の働きそのものは未完で終わってるんですけれども、これを未完と考えるかね、しりきれとんぼと考えるのか、それとも現在に至るまでの教会の歴史とつながるっていうふうにね、歴史的にね、もう霊的にもつなげて考えるかっていうのはね、人それぞれの立場にありますけどね、 もちろん私たちはですね、使徒の働きのこの教会史っていうものね、いうものの延長線上にね、それを土台にしながら現代の教会にまでね、そして私たちの教会にまで続いているっていうふうに、聖霊の働きが続いている、使徒の働きが続いている、まあ、このように読むわけです。で、やはり教会に焦点が当てられているところがありまして、まあ、福音宣教もそうですけどね、教会の存在抜きにはね、語れることができないものであります。で、使徒の働きを読む際にこの箇所が大切なんですよ。使徒の働き2章の9節から11節、どのエルサレム教会が誕生して、そのエルサレム教会のペテロがですね、その説教してね、何千人も救われたっていうことに なってね、それから、エルサレムサマリア、まあ違法の地というふうにね、福音は広がっていくわけなんですけどね、最終的にはその異邦人から地の果てまでってね、いうふうになっております。で、その、弟子たちに下ったその聖霊降臨の出来事を、見てしまって、そしてペテロの説教で悔い改めてキリストを信じた人々、で同じ聖霊に満たされた人々がここに列挙されてるわけですよ。で、パルティア人、メディア人、うんぬんかんぬんってね、ここで、私たちが、まあ、よく読むのはユダヤですよね。これユダヤ、もちろんそのユダヤに住む人々、ユダヤ人だけじゃなくて、まあ、改宗した異邦人とかね、もう住んでるわけですよね、まあ、ローマ帝国の官僚も住んでますからね。もちろん異邦人たちもいっぱいいるわけですよね。で、ポントスとアジアって、まあ、この辺りもね、重要ですよね。ポントス出身の有名な人物といえば、プリスキラとアキラの夫婦であります。で、こうアジアっていうことになってくると、黙示録の7つの教会、特に有名なのはその7つの教会で、まあ、唯一、生き残ったですね、エペソ教会、まあ、他にもねありましたけどね、ラオディキアとかね、スミルナとかね、7つの教会の中でエペソ教会だけがですね、黙示録が書かれた後にですね残存したと、いうことですね。で、エペソ書っていうのも書かれております。で、このアジア宣教、アジアにおけるそのエペソ宣教っていうのはですね、まあ、すごくパウロもですね、悪戦苦闘したところでもありますし、アカイア地方のコリントと同じようにね、まあ、コリント書2冊もありますけどもね、すごく宣教してすごく迫害されたところの二大巨頭、アジアとね、アカイアっていうことでね、エペソとねコリントということでね、つながっていくわけであります。またフルギアというふうになってきますけどね、このフルギアっていうのはね、まあ、どうしてもその宣教旅行、まあ、特に第二次、宣教旅行、第三次宣教旅行ですね、どうしてもですね、ローマ帝国の西側かな、に、まあ、中央から西側、宣教するときにですね、まあ、通っていかなければいけないところがフルギアというところですね、まあ、この近くにガラテア地方っていうのが、ガラテア書もありますよね。で、またエジプトといえば、まあ、世界の七不思議に数えられていましたところのね、大図書館があったところでね、現代まで残存してたら七不思議になってるんですけど、残存してないのでね、遺跡だけなんでね、まあ、アレキサンドリアという出身のね有名人アポロですよね、輩出しております。まあ、エルサレムに滞在中のローマ人、ユダヤ人もいれば改宗者もいる、先ほど言ったようにね、まあ、こういう、中でね、考えた時にですね、エルサレムにおける聖霊降臨をの出来事に預かった人たち、そしてそこでキリストを信じて聖霊に満たされた方々、キリスト者になった方々がですね、まあ、洗礼を受けた方々が、そこから全世界に、自分の出身地に戻っていった、 ということが考えられます。ですからここに列挙されている地域、で使徒パウロがそういうところを狙ってですね、教会を開拓したりですね、福音宣教に従事したというのは、かなり戦略的に、霊的にも、重要なことだったんではないか。ですからいろいろ使徒の働きで地域名出てきますけどね、その地域名の地方と、地方さえ押さえておけばそこでどういう町々が包括されているのかっていうの分かりますんでね、少し調べればね、聖書自体もなんとか地方の何々っていうような町、っていうふうにね記述するから、読み込むだけでも勉強になります。こういうところで聖霊降臨の出来事に預かっている地域に入っていってるんだな、パウロは結構そういうところを宣教していってるんだなっていうことが分かって、決してですね人々が集まっていく、大都市圏とかそういった貿易で盛んなところだけを、経済圏的な考え方、経済学的な考え方とかね、物流とか人間の往来ですね、そういうことだけで宣教活動をしたわけではなくてですね、やはり中心はですね、それ結果論でありまして、中心は聖霊降臨の出来事に預かった弟子たちがいるのかどうなのか、そういう地方なのか町なのか、いうことですね。2章の9節から11節っていうのは使徒の働きによってもパウロの宣教旅行の指針でもありました。こういうふうに読むとね、結構パウロの宣教旅行あっち行ったこっち行ったっていうね、こう複雑回帰なですね、陸路回路をですね解き明かすことができる。どうしてここに行ったんだろうっていうところをね、ちょっとこうピースをね、つなぎ合わせることができる。でパウロのエペソ宣教っていうのはたったの12人に対するですね、パウロほどのね大使徒がですね、たったの12人に、対してですね、主イエスキリストの皆による洗礼を授け、そして、その結果としてね、彼らがキリストを信じたから聖霊、降臨がこの12人エペソ教会のね最初の礎ですよ、この12人これはね、キリストがですね、十二使徒を立てた。ユダヤ人のために子羊の十二使徒たちを立てた。これはもうエペソにおいてはですね、もう異邦人の十二使徒を立てたみたいなね感じになりますよね、これはね。エペソ宣教というのはもちろんどの地方だったかというと、聖霊降臨の出来事を体験しているアジア地方だったわけです。で、だからもね、たったの12人であったとしてもですね、信仰者が出るのであるならパウロはね、積極的に福音を伝えていった。でアジア地方の人々が、信じるかどうかは別にしてですね、徹底的に福音を、伝え続けていくというのがパウロの姿勢でした。使徒の働きの19章の8節から10節、パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて毎日ティラノの行動で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたと19章の8節から10節に書いてありますね。伝え続けて、その多分その2年3ヶ月ぐらいかな、3ヶ月も、含めるのならば2年間アジア地方 のエペソを中心にしてですね、福音を伝えた、主の言葉を、聞かせたということですね、ユダヤ人に対してもギリシャ人に対してもね。で信じるかどうかは別にして、福音宣教はアジア地方に住む人々を皆に、誇張表現かもしれませんけども、可能な限り伝えたということですね、限界まで伝えたということですね。で私たちはそこの限界まで伝えようとしない限界まで、主の導きに従おうとしない、途中で引き返してしまう、途中で止まってしまうみたいなことをね、してしまいますけどね。この差は何なのかって、やっぱりその旧例の思いっていうのもありますけどもね、やはりですね、そのパウロはいつもですね、エペソ宣教においても、しかしある者たちが心を固くなにしてこの道のことを改宗の前で悪く言った、こういうようなですね、攻撃へ、 を受けやすい環境であったんですよね。福音宣教するときはいつもです。信じる人々もたくさん出るんだけれども、同時に敵対し、また攻撃し、迫害してくる人たちもたくさん出てくる。宮廷の思いっていうのはやっぱり第一に出てくるわけですけどもね、一人の魂をもね滅びることを望まなかったというのは神様と同じ思いを持っていた。でもそれだけではなくてですね、なんでその使徒パウロ一行のね奉仕と私たちの主に対するその生き方っていうものの決定的な違いっていうのは何かというと、そういう危機的な環境や危機的攻撃的な人々の、罵りとかね迫害っていうものをね受けているか受けていないか、平和なのか、それとも戦争の状態にあるのか、まあ、霊的にね戦いの状態にあるのか、この差がですね、私たちに対する気球の思いがあるかどうかっていうのをね決定づけるんですよ。だからそのパウロと同じようにですね、環境的にもすごくね厳しいところに置かれている、まあどういう意味でもいいですよ。人々からもね福音を伝えれば伝えるほどね攻撃されたり悪口を言われたり罵られたり、しかもそれをね未信者の前でやられてしまう、まあ、こういう恥をかかせられていく、いうような時にですね、私たちは恐怖を覚えますし、また恥を超えてですね、もう本当にもう奉仕から逃げ出していきたい、一緒に仕える生き方から逃げ出していきたい、まあこういうふうにね思うものですけどもね、逆にその苦しみが大きければ大きいほどですね、早く福音を伝えてね次の町へ行かなければ、次の場所へ行かなければ、次の私たちを必要としているね主の導きに従って私たちを必要としているところに行かなければって、でそれがある時は数日数週間かもしれない、ある時は、このエペソ選挙のように2年間とかね、コリント選挙のように2年半とか、3年とか、いうようなね感じになるわけですね、まあ、主の言葉を聞いた10節、まあ、このように書いてありますよね。でその後ですね、パウロを通じた病気の癒しと悪霊の逃亡というものがありますけれどもね、これはユダヤ人の巡回祈祷師13節ですね、によるものであったということが明記されております。でこいつらは誰だったのかっていうね話ですけれども、14節にね、ユダヤ人の最長スケワという7人の息子たちっていうふうにね、現在でも晒されておりますね。2000年間ずっとですね名前が晒される聖書によって晒されるっていうほど大恥をかいたっていうことですよね。パウロを通して神様は確かに驚くべき力ある技10節まあこれを起こしたわけです。でも神の驚くべき力ある技、別訳ではね新約2017の脚注を見ると、奇跡っていうふうに書いてありますけどね、驚くべき奇跡は、決してですね人間のモノマネを許しません。で異端というのはですねキリスト教を自称したとしても結局祭司長スケワの7人の息子たちと同じようにですねな扱いを、受けてしまいます。まあ逃げ出すっていうことですね。まあ、異端はですね神と祈りで交わることができないまがいものなので、まあそれによってですね驚くべき力ある技、まあ、霊的な現象が起きたとしてもですね奇跡が起きたとしてもですね神と祈り交わることができるのか、神に導かれた生き方ができるのかっていうところのね有無によってね見分けることができるわけですね。ですからその本当の意味でキリストを信頼していなかったこのスケワの7人の息子たちは何て言ってます、パウロが、述べ伝えているイエスの名においてお前たちに命じて出ていくみたいな感じでねエクソシズムを行っているわけでありますけども、何の効果もなかったね、返り討ちになってしまった。でここで思い出すのはですね、まあ、イエス様の教えでねルカの福音書10章の17節から20節ですね。でも異端ではなかったとしてもキリストを信じていたとしても私たちの、間違いやすさっていうのはね ありまして、さて72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいというところですね。でパウロは別にそういうこと全然ね気にしてなかったわけですよね。神のルカもそうです。神の驚くべき力ある技が起きたと、ね、普通の意味での病気の癒しやエクソシズムが行われたというよりは、パウロの着ている着物とかね、その影とかね、それに触れたらね、もう治っちゃった、解放されちゃったっていうね、単なる癒しやその霊的な解放 ではない奇跡が起きたということですね。でその奇跡を異端はモノマネしようとしたわけです。この場合の異端というのはユダヤ教であります。旧約聖書を受け継いではいますけども、キリスト教というのはユダヤ教ではありません。ですからそのちょっと誤解しないでいただきたいんですけれども、そのユダヤ教の延長線上にキリスト教があるというのはその、契約上のことでありますけれどもね、そのキリストが、受肉なさって私たちの間に住まわれ、福音、十字架の福音を完成された暁にはですね、もうその旧約聖書というのはですね、キリストを指し示すものとしてね、機能するわけでありまして、ユダヤ教というのは本来存在しないはずのものなんですね。存在しなくなっちゃったけど、神の前では存在しなくなっちゃったけども、律法も、完成したにもかかわらず、いまだにユダヤ人たちはユダヤ人と呼ばれる方々はですね、キリスト救い主、地上における政治的な解放、メシアをまだ待っている。私たちはそのキリストをもうすでに来られたお方としてね、生きている、このね、違いですよね。で多くの異端がね、いずれ、メシアは来られる、いずれキリストは私たちのところに来られる、その方が来たらね世界の終末だみたいなことをね予言と称して言うわけですよ。もうこれどこから出てくる、ユダヤ教から出てくるんですよ。全部キリストを否定するのが異端ですよ、これね。立教でもありますしね、いろいろな言葉遣いがあると思いますけどね。ユダヤ教っていうのはキリスト教と相入れないものでありますね。だからユダヤ人のってわざわざね、異邦人と対立させるような形でね、巡回祈祷師でユダヤ人の最初スケは、使徒たちではなくてって、こういう差別化を図ってね、ルカはかなりはっきりとね、ユダヤ人たちはこのようなことをしているみたいなことをね、晒してるっていう言っても過言ではない。でなんでこんな強い、描写をするか、読み方にもよりますけどね、そんな描写の仕方だとは思ってなかった。でもルカの意図はどう考えたって晒しですよね、これはね。なぜ晒すのか、こんなのはキリスト教信仰でも何でもないからだって、神の驚くべき力ある技でも何でもないからだっていうことの晒しとして見せしめているわけですよ。さてその後ですね、スケバのですね、息子たちの事件が知れ渡ってエペソ宣教に霊的なドライブがさらにかかることになります。19章の17節から19節、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になったと。だからキリスト信仰はですね、魔術とか占いとかオカルトとかニューエイジとか、スピリチュアルヌーとね、全くもってして、無関係であるわけです。で、20節、主の言葉は力強く広まり勢いを得ていったっていうことですね。エペソ宣教は、このようにね発展していったわけですね、広がっていったわけです。で聖霊の導きによりパウロは、エペソからですねエルサレムへ行き、そこから、またぐるっと一回転し一周してですねローマにも行く。 という大きな計画を立てました。しかし注意しなければいけないんですけど、私たちがですね、聖霊によってですよ、聖霊によって自分自身の知恵とか知識ではなくね、聖霊によって最善の計画を立てたとしても、パウロはその聖霊による計画を即座に実行しませんでした。何をしていたのか、使徒の働きの19章の22節そこで自分に仕えている者たちのうちの2人テモテとエラストをマケドニアに使わし、自分自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。まあエペソ宣教に従事していたということですね。おそらくそのエペソ宣教で、身を結んで生き続けるのが、御霊によってね、まあここまでっていうふうにね、確かな確信が得るまでね、そのエルサレム、エペソからエルサレムに戻って、エルサレムからローマに出発するという大計画をね、実行に移す時を伺っていたと思います。で、私たちも、教会でですね、福音宣教する時ですね、奉仕をする時ですね、もう宣教しても宣教してもね、誰も救われないとか、あるいはそのすでにキリスト者になっている方々を力づけることができなくなってしまった、ずっと続いていったら、ちょっとこうね、祈り時、またその奉仕の替え時、の季節がね、到来しているのではないかとね、少し疑ってみる必要があると思いますね。ただまあその計画は聖霊によって立てられていますしたからね、まあ一応その 先駆けとしてね、テモテとエラストをね、マケドニア地方のピリピ、テサロニケ、ベレアあたりですね、そこに、派遣したわけであります。で、ここで出てくる、まあ、伝道者テモテはね、まあ随分とこう解説して分かったと思いますけれどもね、エラストっていう新しい人が出てきます。で、この人どういう人かって言いますと、まあアジア地方における、まあ、市の会計係、ローマ書のですね、まあ、経理担当とかね、会計担当ということでしょう、水道担当とかね。ローマ書のですね、16章の23節、私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。で、次ね、市の会計係エラストと兄弟クアルトもよろしくと言っていますと言いましてね、まあ、ちょっと経済というか経理やね、会計に、詳しいエラスト。で、2番目に登場するのが第2テモテの4章20節、エラストはコリントにとどまり、病気のトロフィモはミレトスに残してきました。まあ、これは使徒の働きが終わってですね、パウロの晩年、エラストが、その晩年ですね、パウロと一緒にいることができず、コリントに滞在していたっていうことですね、で、このことからですね、さっきのですね、まあ、第二次宣教旅行で、伴っていた2人の、同路者たち、シラスとテモテの、派遣と、またですね、これはテモテとパウロによって、テモテとエラストの派遣はね、重なるわけですよね。で、使徒の働きの17章の14節、そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまったと、まあ、書いてありますよね。まあちょっと状況は微妙に違いますけどもね、パウロはね、単独行動をして、そして、2人1組で別の地域にとど、まらせたり派遣させたりしていってるわけですよね。で、今回の組み合わせは、まあシラスの名はね、その後あまり出てこなくなってきて、まあ、エラストが今回は初めて登場するということになっております。で、福音宣教において一時的ではありますけれども、不可欠な場合にパウロは2人1組で、別地域にね、派遣したり、別地域に残したりして、宣教チームの同路者たちをですね、仲間たちを自由自在に分散させ、そして自由自在にまた一緒にさせて、行っているわけですね。で、これはね、宣教チームだけではなくて、まあミニストリーだけではなくてね、教会も同じなんですね。家族も同じなわけです。夫婦も同じようなものであります。まあいつも一緒ではありますけどね、 時々に祈りに集中していく、時々に福音宣教に集中していく、個別にね、時々に信仰の訓練や新人業に集中していくために、どういうような基準がね、見えてくるかなって思った時に、第一コリント7章5節でね、これは結婚の章でありますけれども、互いに相手を拒んではいけませんって言ってね、二人一組であるということをね、夫婦の絆っていうものをね、拒絶してはならないということが書かれております。ただし祈りに献身するために、合意の上でしばらく離れていて再び一緒になるというのなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じてサタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。で、これは祈りだけではなく、ね、福音宣教にも当てはまると思うんですね。まあそういうふうに読むこともできる。福音宣教に献身するために、例えばテモテとエラストの合意の上で、パウロと、テモテとエラストの合意の上でね、しばらく離れていて、そして離れること自体が目的ではなくて、再び一緒になるというのが目的であると。祈りや福音宣教や奉仕に献身するために一時的に合意が必要なんですけどね、合意が得られなかったらダメです。それは夫婦でも家族でも教会でもミニストリーでも、互いの合意をものすごくパウロはですね、使徒の教えとして、強調するわけですね。だからその片方が合意してない場合、それなのに離れている場合は、やはりその立たされていかなければいけない、再び一緒になっていかなければいけない。ただ離れている時において祈りを怠ったり奉仕を行った、立ったりね、まあ、宣教を怠ったりすることはね、それもダメなわけですね。で、続けてそのアルテミス事件がですね、まあ、その偶像作成によってね、収益を得ていた職人のデメテリオによって引き起こされたので、エペソにおいてね、パウロはすぐに、エペソを去ることになりました。これでですね、エラストと、まあ、テモテですね、テモテとエラスト、まあそのエペソからエルサレム、それからローマに引き返すっていう大計画をですね、の第一歩が始まっていくっていうことになります。でもその大計画を立てた後にですね、まあパウロ自身はそのアルテミス事件が起きるまではですね、まだエペソ宣教に従事していく。でこれはね、コリントで迫害された時にね、パウロが恐れてですね、宣教迫害を恐れてですね、宣教をやめて黙っていて沈黙していた、そして語らなかった、福音を語らなかったっていうような教訓だと思うんですよね。大計画がそれによって示された、主の言葉によってコリントの町で、宣教活動を続けるように、黙るなと、語れと、言われた時に学んだね、自らへの適応だと思うんですよね。主の聖霊によって主の御心は分かったと、計画も立てられた。しかしエペソ宣教においてね、まだ人々が救われるっていうことを、信じてね、同労者二人との合流はね、神の時に任せた。そしたらアルテミス事件が起きてですね、大騒動になりましたんでね、まあこれが時だと、引き際だと考えてね、エペソをパウロは去ったわけであります。で、まあこの引き際っていうのがね、すごくね、私たちにとってもね、キリスト者にとって生き方としてすごく大切ですよね。でもね、その引き際、すぐ諦めるっていうのは引き際じゃない、良い引き際を、ではないんですよね。限界を突破してまでね、主の言葉を伝えていく、迫害の中でね、嫌だな、もう主の言葉伝えたくないなって、もう黙ることになったとしても、主から励まされて、よし、もう一度やってみるか。で、自分の限界をさらに超えていく。神の恵みによって語らせて、歩んでいく。時にですね、限界突破が起きてる。ね、一突、二突、三突を、まあ、ソシャゲじゃないですけどね、信仰者っていうのは、突っていくわけでありますよね。で、限界突破が五突してね、 貫突した暁にはね、良い引き際がね待ってるかもしれません。まあ待ってます。さて、1節から16節ですけどね、章を変えて20章のね、まあエペソからマケドニア地方に来たパウロはマケドニアのピリピ、テサロニケ、ベレアの諸教会を励ましました。でギリシャですねすなわちアカイア地方のアテネでね3ヶ月を過ごした後、ユダヤ人の陰謀に気づき、マケドニア地方のピリピから、出航したわけであります。3ヶ月間アテネ宣教もう一度やったんですよね。アレオパゴスの時にはほとんど人が救われなかった、ね、裁判官、あとデメテリオと女性という女性ね、ぐらいしかね、まあその他の人々っていうぐらいしか。でもエペソ宣教からね、少し時間がかなり経ってからですね、少し時間が経ってから、何年か経ってから、ギリシャに戻る、アテネに戻ってみるとですね、3ヶ月間も宣教することができた。でここでも同じ原則ですね。エペソ宣教での、アルテミス事件、危機ですよね、危機、迫害ですよね、迫害がもう、もう止めようもなく暴走した場合、スタコラスタと逃げると、イエスさんもそうですね、崖に追い詰められるほどユダヤ人たちにね、攻撃を受けた時にですね、ユダヤ人たちの間をねスーッてこうね、なんか知らないけど不思議な感覚でね、逃げ延びることができた。だから本当に迫害がもうどうしようもなく止めようがなくなってしまった時に、アテネでもユダヤ人の陰謀に気づきって書いてますからね、ことが起きる前に、アテネ選挙にこだわることなくですね、未練を残すことなく、そうですね、アカイア地方からマケドニア地方に行ってね、でそこでピリピから出航したわけです。でこの時に、この時までにですね、いろいろパウロ一行というのはチームメンバーがね増えていて、いろいろと知らない人たちが出てきます。使徒の働き20章の4節、彼に同行していたのはピロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであった。でここで地方が出てくるわけですね。ベレ、町とかね、地方が、マケドニア のベレア、テサロニケですね。でアジア地方のね、これはエペソ宣教のね、種まきが実を結んだということで、ティキコとトロフィモ、そういったこういう人たちがですね、パウロに同行していた、行く先々で仲間を補充していったということですね。でトロアスに到着して7日間ピリピから、港町トロアスに到着して7日間ですね、1週間滞在して、主日礼拝になるわけです。で週の初めの日と言われていますけども、ね、で主日礼拝には、説教と聖餐式が、執行されています。でこの箇所を読むとですね、説教がパンサキの中に含まれているということがわかります。礼拝の枠組みの中に含まれてルカは語っているということがわかります。使徒の働きの20章の7節から12節、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。パンを割くためだったらね、一種売産じゃないかと、片方の携帯でのね、パンだけ食べる生産式なんじゃないかと考えてしまうわけですけれども、そうではない。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。パンだけ食べたんじゃなくて、説教も加わっている。これが主の初めに行われる礼拝であるということですね。夜中まで語り続けていた。でこれ理由はね、翌日に出発することにしていたので、福音を語り尽くすことができるまで語り続けようっていうふうに、ね、尽くすことはできないんだけど、一日では。だけどずっと語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさんついていた。ユテコという名の一人の青年が窓のところに腰掛けていたが、パウロの話が長く続くのでひどく眠気がさし、とうとう眠り込んで3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみるともう死んでいた。しかしパウロは降りていって彼の上に、 身をかがめ抱きかかえて心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまだ上がってパンを裂いて食べ、明け方まで長く語り合って、それから出発した人々は生き返った青年を連れて帰り、人方ならず慰められたと。まあ話が長引いてね、ユテコが、3階から落下して死にましたけど復活させられました。あの礼拝は確かに説教という中心点と、もう一つの中心点では聖餐式、楕円の形をしておりますけれども、その説教と聖餐式の実態としてキリストの十字架の死と復活といったものがあるわけであります。でこのキリストの十字架の死と復活に基づき、礼拝というものは人々に、私たちに慰めを与えるものであります。単なる情による慰めじゃなくて、福音による慰め、キリストによる慰め、それは何かというと、死からの復活という慰めでありますね。そういうキリスト信仰というものを持つことが、でき、またそういうキリストを述べ伝える、死して死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死者の中から復活したキリストを述べ伝えるときにね、私たちは一方ならず慰められるわけです。でトロアスからですね、港町トロアスから一行はアソスに向けて船出しました。でところがですね、一行はアソスに、トロアスからアソスに向けて海路を通ったんですけども、パウロはわざわざですね陸路を通ったわけですよね。で合流地点である、レスボス島というところの最大都市ミティレネというところで、一行はですねパウロと交流することができました。そのあたりの事情が使徒の働き20章の13節から15節で、私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて船でしたと。私たちはルカも含みます。そこからパウロを船に乗せることになっていた。いやですから、このアソスでね、でパウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたのであると。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、ごめんなさい、アソスが合流地点ですね。で、私たちは彼を船に乗せてミティレネに行った。翌日そこから船出してキオスの沖に達し、その次の日にサモスに立ち寄り、さらにその翌日にミレトスに着いた。まあ、この辺りはすごくですね細かく陸路航路、また島の名前とかですね、まあ、すごく書いて、いますのでね、ちょっとこんがらがってしまうんですけどね、まあ、まとめるとですね、まずね、まあそのですね、キオスの沖っていうのがありますよね、うん、それからサモスに立ち寄り、それからミレトス。でこのキオスというのはね島なんですよ。だから翌日ミティレネ、から船出してキオスの沖に達しって書いてるんですよ。キオス島の町キオス、まあそこに行くために船に乗ったわけです。でここはですね、まあ一番有名なのは詩人、古代詩人のホメロスの出身地なんですね、このキオスって、ね、また貿易と商業で盛んで、高品質なワイン生産が行われていて、まあ古代でもですねすごく有名な島でありました。実はねちっこい島なんですけど、またですね東側にあるアジア地方の、エペソがあるところ のスミルナという町との交流が あって栄えていたということですね。でそこに行ったということですね、キオス島のキオスですね。でその次にサモスに行ったけども、まあ、ここもですね海路ですのでですね、サモス島のサモス、ですね。でこのサモスも有名なところでですね、ここはですね古代の哲学者ピタゴラスの出身地なんですね。数学者でもありました、ピタゴラスの定理を作った方の出身地、ですから科学や哲学や、まあ建築ですね、まあ、これで有名なところであります、このサモス島のサモス。そしてミレトスに着いた、これはアジア地方の港町ミレトスでありますね。アジア地方に出入りするためのね、 出入り口が港町ミレトスです。で16節に入ります。パウロはなぜ陸路を通ったのかというふうに不思議に思いますよね。パウロの同路者たちはですね、同路者一行はみんな海路を通っていたわけですよ。でアソスでね合流したわけでありますけれども、最終地点のそのトロ港町トロアスに着くまで合流したアソスから50キロぐらいのね地点です。でじゃあ合流したところのアス正直ね、なぜ陸路を取ったのか分かりませんけど、おそらくですねパウロはアソスまでの、陸路で通るはずの、町々を取ったことがなかった可能性があります。ですからついでにって言ったらあれかもしれないですけどね、陸路を通ってね、まあ人もあんまりいないからみたいな感じであるかもしれませんけどね、福音を伝えた可能性はありますが、もう一つ考えられるのは、そのアソスまで、そのパウロはずっとこう迫害から福音宣教をして迫害されて、そして逃げるというパターンを繰り返しているわけです。ですから危険が伴っているかもしれない。なのでこの辺りでパウロ一行の人数が増えているということもあってね、パウロ単独行動の、単独行動とですね、パウロの仲間たち そのグループ分けをしてですね、陸路と海路のグループ分けをしてね、福音宣教がどちらかがやられてもね大丈夫なように継続するようにって、まるでエサウにね、兄のエサウに会う時にね恐怖とおののきにね、ひるんでしまったヤコブが、レアと、ラケルのグループを2つに分けたようにですね、もしかしたらその福音宣教という目的のためにですね、どちらかのグループがやられても、どちらかが継続するっていうことも考えたかもしれませんね。しかしさすがにですね、そのアソストロアスから、その合流地点のアソスにはですね、女神アテナのね神殿があるぐらい異教がね、強かったんですよ。ですからさすがにアソスでは反対者も多いだろうから、みんなで一緒にね合流しようということになったのかもしれません。でこの辺りはですね、次に再び訪問するためのいわゆるその旅程、専門用語で旅程記録、使徒の働きを読む時のね、ルカの記事、パウロが何らかのですね備忘録ですね、次に訪問するための備忘録をメモかなんかに残してて、ルカがその編集してね旅程記録として書き写した可能性があります。でなぜかというと、なぜそのアソスで合流することになったのか、なぜアソスでなければいけなかったか、なぜカイロと陸路で分けられて、旅をしなければいけなかったのかという事情がね聖書だもん書かれてて当然だと私たちは思うじゃないですか。だけど何にも理由が書かれてないんですよね。わからないんです。私が先ほど言ったことは想像です。ですからこのあたりはおそらく予定記録をルカが書き写したところ、そういう可能性が、あると指摘されております。 でもそこからやはり聖書の言葉ですからね、何を学ぶのかって、いうのはね、私たちの責任でありましてね、単なる予定記録を読んで、はいそうですかっていうようなね、聖書の読み方をするのは未信者の読み方であります。17節、ミレトスから、わざわざです、16節ですね、ミレトスからわざわざエペソに寄らずって書いてあるんですよ。教会の長老たちをですね、使いをよこして集めたわけですね。で18節から27節で、パウロの告別説教、エペソの長老たちに対するですね、告別説教ですね、語られていく手前にですね18節言うわけですね、ユダヤ人の陰謀がたくさんあったと。でそして数々のそれは試練であったと。でもその数々の試練の中で、謙遜に使え、涙とともに主に仕えてきた、益になることはどこででも、場所は問わずに教えてきた、誰に対しても、 区別することなく神に対する悔い改め、まあ、方向転換ですね、考え方を変えてキリストを信じるということですね。主イエスに対する信仰を明かしした、開口一番そういうわけですよ。使徒パウロはエペソ宣教においてエペソのキリスト者たちに、主に仕えてきた、涙とともに主に仕えてきた、そして益になることを教えてきた、仕えた、教えた、そして証をした、まあいうことをね、3つ言ってるわけですよね。まあ、その前提として陰謀と試練があった。で、22節ですけれども、飛びますけど、御霊に縛られてエルサレムに行くことを明らかにします、長老たちに対してね。で、パウロが、エペソからもう出ていますけれども、エルサレムに行ってそこからローマに行くという大計画を、言ってるわけです。でもそれは自分が願った計画ではなくて、聖霊に縛られてエルサレムに行くという計画の、エルサレムに行く計画の一つであると。実際自分で立てた計画であったとしても、聖霊による計画であったとしても、まあ神による計画だったらなおさらね、何が起きるのかわからない。自分の計画だったら少しは予想が立てることができるかもしれない。しかし何が起きるのかわからないし、分かったつもりで痛くはないということをね、吐露しております。23節、でもね、分からないんだけれども、分かったつもりでも痛くないんだけども、確かなことは一つだけある。それは聖霊は苦しみ、鎖と苦しみがどこの町でも待っている、私に対して待っているということを証ししています。まあ、24節、まあ、こういうふうに聖霊から導かれるとですね、通常ならくじけてしまいますけどもね、パウロはね、大胆にもね、長老たちにね、言うわけですね。使徒の働き20章の24節、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。何が起きるかわからないということは、死ぬかもしれないということを言ってるんですよ。で、25節、二度とエペソのキリスト者たち、あなた方と会うことはないであろう。で、26節から27節、神の計画は余すところなく知らせたから、パウロは私には何の責任もございませんということをね、長老たちに伝えたわけですね。で、私たちもそういう、生きるか死ぬかっていうところでね、福音を宣教して迫害が起きて、そして逃げて別の地域で福音を述べ伝え、迫害が起きて、そしてまた逃げてっていう、地上の旅人っていうのはそういう意味なんですよね。何かこう攻撃を受けた時に、責任を全うしていく必要があります。すぐに神からの計画を実行せずに祈ったりすべき奉仕をしたりしてね、時が熟するのを待ちます。まあ、いろんな知恵を、生き方を、使徒の働きの今回の形で学ぶことができますね。でも根本はですね、エゼキエル書の3章の17節から21節を読んでね、まあ、体得したいと思います。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪い者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪い者に悪の道から離れて生きるように警告しないなら、その悪い者は自分の不義の上に死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪い者に警告を与えても、彼がその悪と悪の道から立ち返ることがないなら、彼は自分の不義の上に死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。また正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。あなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪の家に死ぬ。彼が行った正しい行いは覚えられない。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたがその正しい人に罪を犯さないように警告を与え、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を聞いたのであるから、彼は必ず生き、あなたも自分の命を救うことになる。お願いします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。